はい、こんにちは。人生上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、はい、もう7月も、14日ですか。
もう半ばですね。
ね、1週間もすればもう、そろそろ梅雨も明け。
いや、もうセミ鳴いてますもん。
セミ鳴いてきてる。
鳴いてますよ、朝から鳴いてますよ。
セミ鳴いてるってことはどういうことなんですか。
もうほぼ梅雨明けに近いですよ。ようね、知ってますからね、昆虫とか。
梅雨が明けたからそろそろ
何個かみたいな。
地上で活動しようかということ。
そうですよね、多分。
ああ、そうです。だったら梅雨明けの風物詩みたいな。
そうですよね。
いうことですかね。
まあね、まあ、日本人にとってはああいう風情のある感じやねんけど、外人さんにとってはノイズらしいですね、ああいうの。虫の声とかね。
セミって日本だけでしたっけ。
いやいやいや、いてますいてます。
世界各国。
世界各国に、ちょっとね、ちゃうかもしれませんけど、昔ね、フランスやったかな、どっかでね、17年ゼミとかっておるらしいんですよ。
17年ゼミ。
17年に1回出てくるんかな。ものすごい数が出てきて、もう道路埋め尽くすぐらい。
はあ、17年に1回セミのフィーバーみたいな。
だから、ね、
セミ祭りみたいなのあるわけ
みたいな。17年に1回こう出てくるんかな。だからちょっと分かりません。そんなにいましたよ。
17年間地下に潜ってるのかな。
地下におるんかね。
まあ、後で調べてみよう。すっごい。
そんなんおんねやみたいな、まあ、大量発生するみたいですよ。だから、
ああそうなんや。
出てきた時にはね、
ヒッチコックの世界というかね。
あれもね。
そっか、なるほどな。まあセミも本当に頑張ってくれますからね。
そうですよね。
まあ、鳴き声もすごいエネルギーですけどね。全身全霊で鳴いているという。
はい、ね、
それであともう3連休か。
そうです ね、
今週末からね。
はいはい、
はい、で京都では祇園祭りが始まり。
そうですわ。
あちこちで花火ですかね。
花火とね、まあ、一番熱い言われてますよね、祇園祭りとか、天神祭りがね、
あの頃がな。
うん、
そやな。熱中症に気をつけていただいてね。
そうですよね。
いただきたいなと思います。
はい、
はい、先週から始まりましたサマーキャンなんですけども、
はいはい、
今回サマーキャン、サマーキャンペーン、再受講のキャンペーンとこう同時開催したいので、再受講に申し込んでくれる方が非常に多くてですね。
あ、そうですか。
もう7年ぶりですか。もう、うち10年になってるじゃないですか、今。
はいはい。
8年ぶりですとかね。
そんな久しぶりに。
そう、嬉しいの。これよく覚えといてくれたなと思って。
まあずっとこう引っかかってたんちゃいます？なんか。
ねえ、いろいろこう、やめたけどいろいろやって、やっぱりやった方がいいのかなと。
はいはい。そうでしょうね。
そういう気持ちが嬉しいですよね。でね、もう、今回の、再受講キャンペーンの方は、その、半額&、
はい、
受講期間2年間になってるんで、月約1000円ちょっとってことですからね。
えらいことですね。
幼稚園の英会話教室より安いと。
小学生の小遣いぐらいで。
小遣いで十分やっていけるという。
はいはい、
ぜひね、この機会にも一回こう、浄化してまっかっていうね、毎日届くメールもあるんでね。
はいはい。
この三日坊主にならないように、いろいろ工夫していますので、久しぶりに再受講してみていただいてもいいのかなと。
そうですよね。
はい、思っております。
はい。
はい。ピッカリちゃんから何かお知らせはありますか？
まあ、僕は、今度、まあ、のんぎ座40回目、まあ、霧のええとこで。
27
日の木曜日ですね。
木曜日でしたな。はいはい。
まだちょっと平日開催になるんですけど。
40回目、はい。
はい。
何でしたっけ、ほんまでっか。
ほんまでっか。まあ、
その常識、ほんまでっか。
そうですね。まあ、食を中心に。
はいはい。
いや、まあ、僕、まあ、超小食、まあ、実践してるんですけど。
びっくりしたけど、結構いらっしゃるよね。
そうなんですよね。いてるんですよ。
1食の人、1.5 食の人とか。
はいはい。
あれ、みんな3食絶対食べてると思ったけど。
あ、そうなんですか。
いや、僕思ってましたよ。
ああ、結構いてるみたいですね。
ねえ、
うん、
僕も 1.5 食にして1ヶ月経ちますけど、
はいはい、
全然こう体調良しですよ。
いいでしょ、いいでしょ、
いいでしょ、軽い感じ。
そうなんですよね。
うん、
別にこうダイエット減量目的ちゃいますからね。
いや、やっぱり体調良くなるし、
うん、
なんか思考もクリアになるような感じがするよね。
いや確かにね、思考クリアになりますよ。
あれこれなるなる、うん、うん、やっぱり血糖値が上がってね、うん、ぼーっとしてくるし、
うんうん
うん、この間も言ったけど、ね、消化のための
そうね、
ね、胃の方にずっと血液が集まって脳とか、
はいはい、
体がちょっと血液不足になったりとか、
うんうん、
ぼーっとしてくるしね。
でも何食べようって考えんねえのが楽ですよ。
これ楽やな。
昼やどないしょう、何食べようとかね。
そう、僕ね、ほら、サラダチキンじゃないですか。
はいはい、
あれ切ってあるやつ売ってんのよ今。
あ、そうなんですか。
うん、
はいはい、
イオンでこのすでに切ってあるやつがあって、うん、
はいはい、
それちょうど半分が1食分でちょうどいいんですよ。
あ、ほんなら2回に分けて、
分けて2日に分けて、おうおう、あと水菜、
はいはいはい、
水菜ってなんか知らんけど、なんか鍋に入れるような気しますけど、
ああ、
あれサラダになるんです。
ああ、食感いいですよね、
シャキシャキと。
はいはい、
それとゆで卵1個。
あ、ゆで卵は自分で作って、
自分で作る。これでね、
うん、
昼も十分。あとこれにプラス味噌汁かな。
ああ、味噌汁がいいですね。
これいいよね。
もうこの時期いいですよ、あの、そうそうそうそう、汗かくし。
これほぼ糖質がない感じです
わ。うん、まあ、いいですね。
うん、ほぼね。
うんうん。うん、
で、夜は好きに食べてるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、別に制限なしですな。あ、まあ、あの、うんうん、主食は取らないですけどね。
はいはい。まあ、当て、当てぐらいなもんですか。
ビール飲んで当てという感じかな。
うんうん。
うん、これ体調良しやし、
いいですね。
ね、東京でも、
はい、
ぜひこれやってみてくださいよ。なんか
そうですね。
ね、そういう声かかってるみたいですよね。
ちょっとお声があって、うん、まあ、うん、やるとしたら9月ぐらいですかね。
あ、はいはいはい。
もっとこうブラッシュアップしていいもんできると思いますけど。
うん、そうやね。
はい。
だから間違いなく我慢するものではないので。
ああ、我慢はね、続かないですよ。
そう、楽しむね。
楽しむです
ね。すぐにね、3日ぐらいでね、多分なんか分かるメリットが。
はいはい。
うん、なんか3日ぐらいはなんか口寂しいかもしれないけど、それだってそれはリズムでね、
うんうん、
ルーティンになってたから。
そうですよね。
それを変えるっていうのはなんかやっぱりいい抵抗感あんねんけど、3日も過ぎれば、
うん、うん
う
ん、
うん、慣れてくるからね。
そうですね。
うん、ぜひね、一回試してやってみていただければなと思います。
はい、
はい、じゃあ、7月の27日木曜日でしたっけ。
そうです。
はい、40回のんきざまだ残席あるということで、お申し込みお待ちしております。
はい、お願いします。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はまさしさんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、何を手に入れても満たされない。確かにその通りだと思います。でも人生はそれでいいのではないでしょうか。諦めずに努力すればきっといいことがあるはずです。僕は欲を捨てる必要はないと思っていますが、足立さんはどう思いますか。はい、
はい、ありがとうございます、ね、欲を捨てる必要はないと思っていますが、
うん、
ピッカラさんはどう思いますか。
そうですね。いや、それはそれでいいと思いますよ。まあ年代にもよるでしょうしね。
うんうんうん、
ね、20代30代の頃にね、こんな発想全く起きませんでしたからね。
全く起きんね。
全く。
そうそうそう。だからね、僕はほら、人間には欲しかないと思ってるんで、
はいはい、
ね、欲は服を着て歩いてるようなもんなんで、うんうん、だからこそ我々はいろんな感情を感じたり、
うんうん、はいはい、
ね、ストレスとこの快楽の狭間でこう生きることができるわけですよ。 うん、ですから先日お気楽で話したように人間業界、
はいはい、
ね、何を選択しようが、
うん、
苦がついて回ってくる、
はい、
でも苦楽って隣り合わせやから、
うんうん、
ね、苦の先には楽も待ってるわけですよ、
うんうん
うん、ですから諦めずに努力すればきっと良いことがあるはずですというね、
はいはい、で
この正志さんのご意見、
うんうん、
全くその通りだと思います。
はい、そうですね、
うん、いつか必ず良いことがある、
うんうんうん、
でもこう忘れないようにしていただきたいのは、
はい、
その良いことがゴールではないと、
うんうん、まあ、ずっと続いていきますからね、
ね、良い出来事は、
はいはい、
また悪い出来事の原因にもなるわけですよ、
うんうんうん、
あの時諦めていればこんなことにならへんかったのにな
執着するばっかしにな
ぜ努力してしもたんやろっていうね、なんてことにもなるわけですって、
はいはい、
うん、何がどうなるか全く分からへんわけやから、
そうですよ ね、
これはもうどうしようもないと、
うんうん
うん、いやでもきっと自分だけはハッピーな人生になるはずだってね、
あ、
うん、まあ、信じたい気持ちはよくわかる
で、またうまいこと言ってる人っていてるって思いますもんね。
そうやね、
もう隣の芝生は青いっちゅう感じで、
そうそうそうそう、いると思っちゃうのね、
うん、
うん、そうそう、でもね、もうそんな日はね永遠にやってこない、
はいはい、
はい、え、なぜならですね、この世界は自我の都合なんてまるっきりお構いなしでね、
うんうん、
変化してるから、
はいはい、
ね、足立さんがそうやな、暑がりやから、
うんうん、
ね、今年の最高気温は28度にしていこう、
あ、
ね、そんな風に太陽は考えてない、
ええ、
ね、足立が熱中症でくたばろうが、
うん、
太陽は太陽の法則通りに動いている、
そうです ね、
変化しているわけですよ、
うん、
うん、はい、さて私は欲を捨てる必要はないと思っていますが、足立さんはどう思いますかということなんですけども、
うん、
欲を捨てるというと、
はいはい、
何かこの、ね、机の上に短くなった鉛筆があって、
うん、
それをゴミ箱にポイって捨てるような、
はあはあ、
なんか所有物のような、
うんうんうん、
自分が今欲を持ってるみたいな、
はいはい、
感じがすると思うんですけど、これはね、欲ってあっちの方でやってくるじゃないですか、
うん、あ、そうですね、
ね、食欲が、うんうん、
はい、
湧いてくる、
うんうんうん、
そろそろ食欲を取り出して食べようかとか、ね、ぼちぼち睡眠欲を使って寝ようかとか、
あ、なるほど
ね、そんな風にいちいち考えませんもんね、
うんうん
うん、勝手に欲が湧いて出て、
はいはい、
勝手に体が動いて、
うんうん、
気がついたらやってしもてる、
はいはい、
それが欲じゃないかなと、
うんうんうん
うん、例えば認められたいっていうね、承認の欲求が強い人が、
はい、
ね、難関の国家資格に合格した、
うんうん、
ね、そのことをフェイスブックに上げたらですね、1日で200いいね、
はいはい、
集まった、
うん、
ね、すごいよく頑張ったおめでとうなど賛辞の数々ね、
はいはい、
これも達成感優越感幸福感やらやらでね、
めっちゃ満たされますよね、
めちゃくちゃ気持ちよくなる、
うんうん、
うん、あ、じゃあ承認の欲求がここで満足して消えてしまうかというと、
うん、
これ逆なんですね、
はいはい、
ほとんどの場合はエスカレートする、
そうですね、
200いいね、
うん、
次300いいね、ね、もっとくれもっとくれと、
あ、ね、だ
って気持ちよかったもん、
うんうん、
うん、じゃあ次どんなことを記事にしてやろうかなってね、まあ楽しんでるうちはいいんですけども、やっぱり第三者のこのいいねばっかり気にしてると、
うんうん、
だんだんこう苦しくなってくるね、
それがね50とかゴンと落ちたらまたね、
ね、
どうしたんやろうとかなりますもんね、
何が悪かったんやろとかさ、
うんうん、
うん、あれこれは100いくなと思ったのに何でいかなかったんやろとか、なんでこんなしょうもない人間がこんなにいいね集めてんだろうとかね、
あ、うん、しんどいですね、
もんもんとしてくると思うんですよ、
うんうん、
うん、ですも、まあ欲ってまあなんかな、人間の快楽の元でもあんねんけども、
うんうん、
同時に苦痛の原因でもあるわけでしょ、
そうですね、
ねえ、で快楽か苦痛か、うん、そんなゲームを何十年もやっておりますと、さすがにちょっと飽きてくる、
はいはい、
ねえ、だんだん快楽にも耐性というものがついてくるわけですよ、
うん、そうですね、
ねえ、
うんうん、
そんなことないですか。
ありますね。
ちょっとやちょっとのことじゃ喜べない
そうですね。
ねえ、だってもう50年55年、
まあ当たり前になってきますもんね。
そうでしょ、もうそんな新鮮な喜びってそんなないでしょ。
なあんまりね、
みたいな、
うん、ないですね。子供みたいに
こんなうまいもんが世の中にみたいな大概ないよね。
ああそうですね、
美味しいねぐらいのもんでしょ。
うんうん、
うん、だからね、もうね、はいはい、そんなもんでしょうなって感じになってくるわけで、
うんうん、
でもことストレスや苦痛になると、
はいはい、
これなかなか慣れないんですよ。
ああ確かにそうですね。
体勢なかなかつきにくいじゃないですか。
それは言えてますね。
怒りに体勢つきましたってあんまり聞かないもんね。
うんうん、
怒り慣れしてきたみたいななんか、悲しみ慣れとか、
うんうん、
ねえ、いやもう、はい、父親な亡くなしてるんで母親は大したことありませんとか
逆に怖いですね、そこで慣れてまうと。
そうでしょ。うん、するとね、だんだんこの快楽と苦痛のバランスが崩れてくるんですよ。
ああはいはい、
ね、頑張ってこれだけのことをやりなさい、
うんうん、ね、
その分これだけの喜びを差し上げましょうなんて言われても、はあ、たったこれだけみたいな、
うんうん、
ね、頑張って山頂まで登ったのに、そっからの風景大したことないみたいな
それがっかりですね。
見合わないみたいな感じ。
うんうんうん、
兜山なんてあなたはパワースポットでしょ
過去ね、
うん、でも兜山山頂行ったところで何にも見えないじゃないですか。
いや見えないところはね、前よりひどなってました、あの木がうっそうとしとって。
そうそう、だと山頂まで行ってるのに山頂からの風景が見えないというね。
見えない、
珍しい山なんですよ。
すごいですね、
うん、三角点しかないというね。
昔はあんに見えたんですよ、ちゃんと。
見えたのあれ。
いや昔見えましたよ空港とか。
ああそう、全く見えなかったもんね、この
間。今もうあれですよ、うん、全然ね、あのあれ掃除というか、あのや市が何もしてないんですよ。
何もやってないからか、
ね、
うあれがっくりやね、山頂の風景見れると思って登った人はね。
いやほんまにね、
うん、ただの励まないかと
そうそうそう
そう、だからね、どうしようかなって感じになってくるんですね。
うんうん、
なんだか体がだるく重くなってくる。
はいはい、
なんか動きたくなくなって鬱っぽくなってくるわけですよ。
うんうん、
年取れば取るほど。
はいはい、
だって体力と気力あり余ってる時はいいじゃないですか。
まあそうですよ ね
10代20代30代、
うん、
欲望のままに生きるなんてことはまあ平気。
はいはい、
うん、少々のストレスや苦痛もへっちゃら。
うんうん、
でもだんだん半世紀も近づき超えるあたりで、
はいはい、
ちょっとずつ気力体力落ちてくる。
うんうん、
やっててくる欲求に従うことがだんだんしんどになってくる。
まあ面倒くさが出てきますわね。
そうやね。じゃあ一体どうすればいいんだよってことになるんですけども、
うんうん、
ちょっとこの辺で立ち止まってみませんかと。
はいはい、
一度人間やめてみませんかと。
ほうほう、
うん、でこれまでほらずっと自我が主人公の人生、
うんうんうん、
ね、自分と他人、
はい、
私と世界の、まあ、二元性の体験をしてきたわけですよ。
うんうん、
ね、二元性の体験というのは全てやってきては去っていくもの、
はいはい、
ね、何一つ確かものものは全くなくてですね、
うんうん、
何かを手に入れても満たされることはない、
はい、
その瞬間瞬間で消えていく、
うんうん、
うん、だからこれはもう荒れる海の中であるはずもない港を探しながらね、
うん、あ、はいはい、
小さなボートがさまよっているような感じ。
うんうん
うん、楽しい冒険みたいな感じやねんけど、だんだん疲れてくる。やっぱり
もう体力ないですもんね。そんな
どこにあんねん港はと
、うん、
おどこでのんびりさせてくれんねんと、そういう風になってくる、
うんうん、
ね、この頭の中でおしゃべりしてるやついるじゃないですか。
はいはい、
これ不思議に思ったことない僕は昔からあんねん、まあ、誰やねんねって。
あ、誰やねんって、
え、こいつなんやねんって、
うんうん、
なんか喋っとんな、
うんうん、
僕はあったんですね。
はいはい、
99.9% の人間が、
うん、
この頭の中でああだこうだ言ってるこのやつが自分だと、
うんうんうん、
こいつは自分だと思って生きてるわけですよ。
ああ、まあお互いもなくね、
全く疑わないですよ。あれが欲しい、これが欲しい、
うんうん、
ね、休んではダメだ、
うんうん、
早くしなければいけない、
うんうん、
あんなことやってしまった、なぜやってしまったんだ、
うんうん、
逆になぜやってあげてなかったんだとかね、
あ、はいはい、
この1日何万何十万、
うんうん、
ああだこうだという思考がやってきてますけども、
はいはい、
これは例外なく、
うん、
全て自我のたわごとです。
はい、そうですね、
純度 100%、
はいはい、そうですね、
だから自分じゃないんですね、
うんうん
うん、本当の自分はこのたわごとに気づいてる意識です、
はいはい、
で人格を持たず、
うんうん、
何も知らない純粋意識は、一切この自我の影響を受けることがなく、
はいはい、
ね、この宇宙で唯一変わらないもの、
うんうん、
でもその普段その意識が自我と同化してるんですね。
ああ、そうです
ね意識は起こった自我に巻き込まれ、
はいはい、
つい感情的に行動してしまう、
うんうん
うん、だからこの人生の主権というかな、うん、主導権というのはいつも欲と自我にあるんですよ。
ああ、そうですね、
常にある、
うんうん、
うん、だからしんどいんですね、
はいはい、
うん、全ては意識の中で起こっていることである、
うんうん、
ね、自我の怒りも意識の中に現れ、
はい、
意識の中で、欲望も現れ、
うんうん
うん、全て意識の中で起こっていることに気づいていれば、この自我も欲望もスルーすることができる。
そうですね、
ね、空腹感がやってきたってスルーできる、
うんうん、そうです、
空腹感がやってくる、ああ食べなきゃいけない、食べてるっていう、この、
うんうんうん、
これ一つになっちゃってる、
そうですね、
実はこれバラバラなんですよ、
そうそうなんですよね、
うん、3段階に分かれてるんです、
うんうん、
空腹感、あ、そろそろ食べようかな、
うんうん、
食べるという行為、うん、別に食べなくていいんですよ、
そうそうそう、ひっつけんがって話だからね、
うん、これひっついてないのにね、これ一塊に見えちゃうんだ、
そうそう、脳の仕組みがそうなってるんですよね、これ、
そういうことやね、
うん、
うん、だからね、人間が無欲になるということはできませんが、
はいはい、
無欲である、
うん、
ということはできるんですよ、
うんうん、そっちの選択はできますね、
それはできる、ね、うんうん、私も私の欲もないとき、
はい、
ね、二元性の幻想を病んでですね、
うんうん、
静寂と安らぎに包まれる、
うんうん、
ね、この意識が全てに気づいている状態というのが自我からの解放なんですね、
はいはい、
自我では、は自分ではないというのが解放なんですよ、
うんうん、
自我を消すことじゃないんですね、
はいはい、うん、そこをね、やっぱり勘違いしてましたよね、
そう、長年するんだよね、こう、
もう浄化屋しとっても自我を落とそう、自我を落とそう、自我を消そうみたいなね、
そうそうそう、それ
が一生懸命やってましたもんね、
それが自我なんやけどね、
なんぼそこ言われてもね、分からへんかったですもんね、
そうそうそうそうそ
う、
ここなんですね、
そうですね、
一度この体験をはっきりとさせてしまうと、
うん、
ね、欲望を満たすために努力することが非常に面倒に感じるようになってくるんですよ、
はいはい、そうですね、
うん、なぜならね、努力して手に入れた快楽っていうのはやがて消えてしまうものであって、ね、至福を感じるためにすることは実は何もないんですよ、
はいはい、
うん、何を手に入れる必要もなかったと、
そうですね、
そう、そういうこれをね、うん、それを知っているからなんですね、
うんうん、
目の前のテーブルにですよ、この世界の最高の食事が用意されているのに、
はいはい、
わざわざ飛行機に乗って、
うん、
機内食を食べる、うん、そんなアホらしなありません、そんなんて、
まあそりゃそうですかね、
もう何しに行くねんと関空までみたいな、目の前にあるやんみたいな、
うんうんうん、
そんな感覚になるんですね、
目の前のもんは価値がないと思うんでしょうね、
さ、
わざわざ何かをせな、
そう、
そうなんだ、そこに何かこう達成感とかね、
う
ん、
そうやね、だからね、欲を捨てるっていうことを僕は推奨してるんではなくて、
うんうん、
うん、その欲というものは自分のものではなくてやってくるものである、
はいはい、
ね、頭の中でああだこうだ喋ってるのは実は自分ではなくて、
うんうん、
自分の中で起こっている、うん、思考なんだというね、
はいはい、
うん、そのことをしっかりと感覚的に見る視点が生まれると、
うんうん、
解放が起こるんですね、
はいはい、
うん、ですからね、快楽と苦痛の欲望体験ゲームに飽きた方、
うんうん、
ね、そういう方はぜひね、自我からの解放ゲームに参加してみてはいかがでしょうか、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか、それではまた次回。
私のささやき。